暮らし9項目です。1、納付額のお知らせを送付します。令和6年1月1日から12月31日に納付いただいた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせを1月下旬に送付します。確定申告などの社会保険料控除額の確認にご利用ください。送付内容、納付書もしくは口座振替での納付額を記載したはがきを送付します。その他、年金天引きされた納付額は記載していません。公的年金などの源泉徴収票でご確認ください。なお、年金天引きされた保険税料の還付がある場合には、源泉徴収票の金額から差し引く必要があります。申告時にはご注意ください。問い合わせ、税務課、市民税係、電話 83-3508。 2、軽自動車の移動手続き。軽自動車税、種別割は、毎年4月1日現在でバイクや軽自動車などを所有している方に課税されます。車両を他の方に譲った場合や廃棄した場合は、名義変更や廃車の届け出をしないと、変更前の所有者や廃棄した車両に引き続き税金がかかります。また、新たに取得した場合も登録手続きが必要です。移動があった方は忘れずに手続きをしてください。移動手続き。車種によって手続きに必要な書類が異なります。詳しくは、課表の各受付場所へお問い合わせください。表、表の説明。車種、受付場所、問い合わせの順に読みます。原動機付き自転車 125cc 以下。小型特殊自動車、農耕用その他。税務課、管理収納係、電話 83-3508。 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車 125cc 超。新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2041。 四輪三輪の軽自動車、軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所、電話 050-3816-1851。 表終わり。
3、市県民税所得税の申告。市県民税の申告が必要と思われる方へ申告書を発送します。申告が必要な方で申告書が届かない場合は、税務課にご連絡ください。期間、2月17日月曜から3月17日月曜。開設時間、午前9時から正午、午後1時から4時。受付、午前8時30分から。土日曜日祝日は除きます。会場、市役所1階申告相談会場。問い合わせ、税務課市民税係、電話 83-3508。 申告期間の初日や最終日は大変混雑するため、事前予約をお勧めします。また、申告期間は約1ヶ月間がありますので、時間に余裕のあるときにお越しください。市ホームページで待ち時間を公開します。混雑状況の確認にご利用ください。片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河合の各住民センターでも受け付けますが、申告相談は行いません。今年からオンラインでの事前予約を開始します。予約方法、下記二次元コードから予約してください。二次元コードがあります。電話での予約受付は行いません。 スマートフォンなどをお持ちでない方は、2月3日月曜から税務課窓口に設置するタブレットをご利用ください。予約受付期間、2月3日月曜から3月13日木曜。その他、申告・相談希望日の2日前、土日曜日祝日を除くまでに予約してください。30分単位での予約です。一人で複数人の申告をされる場合は、連続する時間で予約してください。予約をキャンセルする場合も、予約フォームからの手続きが必要です。作成済み申告書の提出のみの場合は予約不要です。当日は予約時間の10分前までにご来庁ください。予約時間を過ぎた場合はキャンセル扱いとなります。受付完了メールが届かない場合があるため、受付番号を控えておくことをお勧めします。従来通り午前8時30分から会場で当日分の整理券配布を行います。ただし人数制限を行う場合があります。オンライン申告ができます。2月17日月曜から無収入申告や小作料の申告などの一部について、下記二次元コードからアンケート方式によるオンライン申告ができます。二次元コードがあります。事業所得や所得控除などは従来通り申告用紙による提出が必要です。市役所で受付できない申告、次の確定申告は e-tax または税務署で申告してください。青色申告、土地・建物・株式などの譲渡所得の申告、住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除のある申告、繰越損失がある申告、亡くなられた方の準確定申告、修正申告、公正の請求、相続税、贈与税、消費税。申告にお持ちいただくもの、公的年金受給者、給与所得者は源泉徴収票、営業・農業・不動産所得がある場合はそれらの収支内訳書、各種控除に必要な証明書、社会保険料・国民年金保険料など控除証明書、生命保険・地震保険などの支払い証明書など、すでに年末調整で控除を受けている場合は不要。所得税が還付となる方は、還付金振込口座、申告者名義の分かるもの、マイナンバーカードまたは通知カード、身分証明書、運転免許証など。医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書など、収支内訳書を作成しましょう。収支内訳書の作成の仕方や減価償却費の計算がわからない方は、申告期間中に税理士に相談することができます。相談日、2月19日水曜、26日水曜、3月5日水曜、午前9時から午後4時、正午から午後1時を除く。会場、市役所1階101会議室。医療費控除について、事前に医療費控除の明細書を作成してください。領収書の添付・提示は不要ですが、明細書の作成と医療費通知の添付が必要です。
市・県民税申告判定表チェック。申告すると税額が安くなる場合があります。 判定表を参考に確認してみてください。図、図の説明、いくつかの質問にはい、いいえで答えて進み、最後に判定が示されているフローチャートです。判定結果1、確定申告が必要です。すでに適用されている控除額が大きく所得税が発生しない場合は確定申告の必要はありません。ただし市・県民税の申告が必要な場合があります。判定結果2、市・県民税の申告が必要です。収入が公的年金と給与のみの方、もしくは給与のみの方で勤務先から小千谷市へ給与支払い報告書が提出され、かつ控除の追加がない場合は確定申告、市・県民税の申告ともに不要です。判定結果3、確定申告、市・県民税の申告ともに不要です。スタート。令和6年1月1日から12月31日の間に収入がありましたか？遺族・障害年金・失業保険・低所得世帯給付金などの非課税の給付は除きます。いいえの場合、次の質問、市内在住の親族の税法上の被扶養者ですか？はいの場合、判定3、いいえの場合、判定2。課税される所得がない旨の申告をしてください。未申告の場合、所得証明書などが発行できません。また国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減を受けられないことがあります。最初の質問、収入がありましたかに対してはいの場合、次の質問、どのような収入ですか？3つの選択肢があります。1つ目、主に給与、2つ目、主に公的年金、3つ目、給与公的年金以外。1つ目、主に給与の場合、次の質問、一箇所からの給与のみで年末調整が済んでいますか？いいえの場合、次の質問、年末調整の済んでいない給与収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えていますか？はいの場合、判定1、いいえの場合、判定2。一箇所からの給与のみで年末調整が済んでいますかの質問に対してはいの場合、次の質問、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？はいの場合、判定1、いいえの場合、判定3。収入が公的年金のみの場合でも400万円を超える場合は確定申告が必要です。2つ目、主に公的年金の場合、次の質問、個人年金など公的年金以外の所得はありますか？いいえの場合、次の質問、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？はいの場合、判定1、いいえの場合、判定3。収入が公的年金のみの場合でも400万円を超える場合は確定申告が必要です。個人年金など公的年金以外の所得はありますかの質問に対してはいの場合、次の質問、公的年金以外の所得が20万円を超えていますか？はいの場合、判定1、いいえの場合、判定2。3つ目、給与公的年金以外の場合、次の質問、各種所得の合計額が所得税の所得控除額より多いですか？はいの場合、判定1、いいえの場合、判定2。図、終わり。小千谷税務署での確定申告について、日時2月17日月曜から3月17日月曜午前9時から午後4時、受付 午前8時30分から。土日曜日祝日は除きます。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は国税庁 LINE 公式アカウントで事前発行を行っています。当日の空きがある場合のみ会場で配布します。会場、小千谷税務署、その他2月14日金曜以前に申告相談を希望される場合は事前に電話予約が必要です。1月以降は確定申告書などの控えに収受日付印の押印は行いません。予約問い合わせ、小千谷税務署電話 83-2090、 自動音声案内、国税庁 LINE アカウントはこちら、二次元コードがあります。確定申告は電子申告 e-tax で、マイナンバーカードとスマートフォンを利用して国税庁ホームページから申告書や収支内訳書の作成と電子送信で申告書を提出することができます。また申告書の提出後に送信日時や申告内容の確認も可能です。国税庁ホームページはこちら、二次元コードがあります。確定申告に関する質問・相談、チャットポット双葉、タックスアンサー、国税相談専用ダイヤル、電話 0570-00-5901。
4. 確定申告のための障害者控除対象者認定、65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている方が確定申告で障害者特別障害者控除を受ける場合、障害者控除対象者の認定が必要です。該当する方には令和6年12月31日を基準日とした認定書を1月下旬に発送しますので、確定申告を行う場合はご利用ください。問い合わせ、福祉課介護保険係、電話 83-3517。 5. 2025年農林業センサスにご協力ください。2月1日土曜を基準日として全国一斉に2025年農林業センサスが実施されます。この調査は農林業・農産村地域の実態を明らかにし、今後の農林業の施策に役立てるために行われるものです。調査員が対象世帯を訪問して行いますので、聞き取り調査や調査票の記入にご協力をお願いします。問い合わせ、総務課文書統計係、電話 83-3506。 6. 3月24日月曜からパスポート申請が変わります。パスポートに関する安全性と利便性向上のため発給事務が変わります。変更内容、1、申請から受け取りまでの期間、偽造・変造対策の強化のため、顔写真ページがプラスチック機材にレーザーで印字・印画する方式となり、作成場所が県から国立印刷局に変わります。国立印刷局から配送されるため、申請から受け取りまでに約2週間かかります。早めの申請をお願いします。2、申請手数料。5年パスポート、現1万1000円から、新1万1300円。10年パスポート、現1万6000円から、新1万6300円。注意事項、家族などが海外に滞在中、旅行中の方は、病気や事故などのもしもの時にすぐに渡航できるよう、あらかじめパスポートを取得しておきましょう。外国への渡航の際は、渡航先国によって異なりますが、パスポートの残存有効期間がおおむね3から6ヶ月間必要です。お持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満となった場合は、新しいパスポートに切り替えておくと安心です。 問い合わせ市民生活課市民係、電話 83-3509。 7. 市民共同ってどういうこと？共同、協力の協に働くとは、市民をはじめ地域、団体、企業、学校、行政がさまざまな目的や課題解決に向かってそれぞれの力を合わせて取り組むことです。普段の生活の中で困っていることは、ご近所の助け合いや町内会などで解決することが多くあります。地域の課題を皆さんで解決する取り組みも共同の一つです。具体例、普段から自然と行われている活動、冬の除雪作業で道路やお隣さんとの境目をお互い様の心で除雪する、市民の声を反映すること、本当かで設計の段階から市民の声を反映して運営を行っている、市の計画策定では会議への参加やパブリックコメント、意見募集などで市民の意見を反映させる、相談窓口を開設しています。市民の皆さんが自主的に行っている活動やこれからやってみたい活動について相談を受け付けています。何でもご相談ください。対象、市民活動団体、 NPO 法人、ボランティア活動やコミュニティ活動を行っている団体、新たに始めてみたい方。市では令和2年に市民共同のガイドラインを作成し、共同とはどのようなことかお知らせしています。ガイドラインは市ホームページからご覧ください。市民の皆さんによる自主的な活動を支援するため、市民共同支援補助金で活動費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。相談問い合わせ、にぎわい交流課交流推進係、電話 83-3512。 市民共同についての詳細はこちら、二次元コードがあります。 8. 国民健康保険医療費通知を送付します。国民健康保険の医療費負担の仕組みや健康に関する認識を深めていただくことなどを目的として、小千谷市国民健康保険加入者の医療費情報を記載した医療費通知を世帯主宛に送付します。送付対象世帯、令和5年12月から令和6年11月の期間に国民健康保険で医療機関を受診した方がいる世帯。医療費通知の内容、受診者氏名、医療機関などの名称、入院・通院区分、日数、医療費、総額、保険者負担額、自己負担額など、審査中などの理由により記載されない医療費情報があります。発送予定日、1月31日金曜。その他、医療費通知は医療費の請求書や領収書ではありません。なお、所得税の医療費控除の申告手続きに活用できますので、大切に保管してください。問い合わせ、市民生活課、国保年金係、電話 83-3516。 9. 宝くじ助成金でバリアフリー対応車両と町内会の備品を整備しました。一般財団法人自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として地域社会の健全な発展と住民の福祉向上を目的に、さまざまなコミュニティ活動を支援しています。この度、宝くじ助成を受けてバリアフリー対応車両を2台整備しました。この車両は湯沢地区とマット地区にて各種事業の送迎などに役立てられます。また船岡町内会は集会場の椅子などの整備と神輿の修繕を行いました。問い合わせ、にぎわい交流課交流推進係、電話 83-3512。